ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、今週お送りしますのはドルフィンです。よろしくお願いします。はい、第97回目のドルプロです。あと3回で100回に来ます。で、前回の放送で、言った通り、やっぱりね、ちょっとまだダラプロの収録予定が立ってなかったので、今週もドルプロをお送りいたします。今日は2月の、7日火曜日でございます。直近でいくと、この間の土曜日ね、2月4日土曜日に、スターダム大阪エディオンアリーナ大阪大会を見に行ってきました。はい、こう3回連続、2月4日、2月11日、2月12日と3回こう見に行く中でのエディオンアリーナ初戦、スターダム、行ってきました。何年ぶりって言ったっけ、2016年以来だから6年半ぶりの、大阪府立体育館、エディオンアリーナだったわけなんですけれど、そんな感傷に浸れる余裕もなく、3時開始、試合開始のところ、2時45分ぐらいかな、着いたのが、ちょっと割とギリギリっぽかったんで、売店にも寄ることもできず、はい、そのまま、とりあえず会場入って、自分の席を探すというところからスタートしたわけなんですが、前回のこのドル放送でもね、お伝えした通り、ちょっとこうトイレ問題、はい、がありましてね、その日はよ、前回のこの船橋大会の時はさ、言ったやんか、西船橋で、西船橋の日高屋でビール3杯飲んだがために、すごくこう尿意を催してね、毎試合ごとに、あいつまたしこっとんちゃうかって思われるぐらいこう言ってたわけなんですが、2月4日の大阪エディオンアリーナ大会の時は、朝ね、その日、3時からでしょ、午前中、9時ぐらいからかな、一人ハーフマラソンを走りましてね、21.1キロぐらいか。42.195 の半分を走ろうと思うと、だいたい 21.1キロ。になるんで、2月の末に、ハーフマラソンの大会を出るので、ちょっとその調整も兼ねて、走ったわけなんです。で、割といい天気であって、その日あったかくてね、で途中こう給水なんかも割として、家帰っても割とこう水分をたくさん入れてたんで、その分の、水分がちょうど終わって3時以降にドバッと来たんと。で、ひとまず、会場、その2時45分50分ぐらいに一回おしっこ行って、入ってすぐぐらいのトイレに行ってね、 で自分の席2階席のあたりのトイレじゃ、だからそこから自分の席に座ろうと思ったけど、あ、まあ座ろうと思って席を探してね、で確認するとなんと通路側だったのね。なんか座席表で見ると通路から1個隣だったと思ったんやけど通路側だったんで、あ、これは安心して何回もおしっこ行けると思いまして、でとりあえず3時直前ぐらいにもう1回トイレで、その席から一番最寄りのトイレに行ったわけなんですよ。そうするとなんかね、こうその6年半ぶりの大阪府立体育館、この会場に入ってもなんかこう鑑賞に至ることはなかったけどね、その試合開始直前のトイレ、この入ったトイレに急にね、なんかまあ、ね、フラッシュバックっていうのかな、なんか昔の光景がこう蘇ってきて、その昔っていうのが、2014年の11月あれ何3日か4日か5日の辺に行われた新日本のこの大阪府立体育館大会の記憶が急に思い出してね。でその2014年の大会は、いつも通り嫁に内緒で見に行ったわけだ。あれ何になんか仕事の関係でみたいな感じで、でその多分、休みの日、土曜日ぐらいだったと思うけど、休みの日にこっそりじゃないか、いやもうまあプロレス見に行ったと。なんだけど確かね、子供が体調悪かったはず。2014年でしょ、一番上が1年生になった年か、で真ん中が幼稚園入った年で、一番下生まれた年か、まだ2ヶ月も経ってない、1ヶ月弱ぐらいの時でそれの誰かが調子悪くて、でかつちっちゃい子も行っててっていう中で行く、最悪だねこのそんな中プロレス行く最悪やねいやそうやんでね、で何が起きたかって、そう体調悪いけど、まあ、ちょっと行ってくるって言って行ってね、でプロレス見てたらすっげえ電話かかってたの、嫁から携帯にね。でかかってきてるの分かったけど、そのプロレス見てる途中にちょっと出れないっしょ、だから、試合と試合の合間にちょっとこう席を外して、でどこで出ようかなと思って、一回外出るのにも割と大阪府立体育館でさ、すぐ出れない構造になっておるから、とりあえずトイレ入ろうと、でトイレのなぜかこう一番奥の個室に入って、そこで電話さえ大丈夫だろうと思ったんやけどね、まあよくよく考えれば個室といえども上と下は筒抜けなわけでね、でもそこで電話をしてたの、もしもしって、そしたらまあ、まあ、もう試合と試合の合間やからさ、試合が終わってだから、まあまあまあそんな外会場の中の音が聞こえることはなかったんだけど、でなんか体調がまた悪くなってきてみたいな話をした時に、なぜかね獣神サンダーライガーのテーマ曲が流れてきたのよ。でででででででででででででって、そしたらあんたどこにいるのと、もしかしてプロレス行ってるわけじゃないよねって言って、揉めたという、なんかね それを まさしくその同じトイレだったわけで、すっげえそれを思い出してそう、何年前、もう2014年だからもう9年前になるのか、まあ、正味8年半ぐらい前だけど、本当はその光景を思い出す。なんだトイレでそんな昔見たプロレスの日を思い出す。その日のメインはあれだよ、その IWGP インターコンチのチャンピオン中村対、チャレンジャー柴田勝頼って言って、柴田が新日本に戻ってきて、2回目1回目の中村対柴田かな、 や要はもうその試合が見たい。もうだってさ、すげえ仲悪かったでしょあの二人で。それが久しぶりにこう当たるみたいな大会だったから、もう完全それ目当てで行ってたけど、いい試合だったはずなんだよ。でもそのディディディディディディディディディディディディディがのあれを急にこうあのトイレで思い出すっていうね。いやーちょっとね久しぶりの大阪府立の思い出がまずそれということで、マスターダムのねちょっとこう感想もねお話ししようと思うんですが、3時からねの興行で、ざっと3時間半興行かな、全7試合3時間半興行、声出しありということで、久しぶりに本当にこうね声を出して応援する、プロレスに参加できたというところで、まあ常々ね、もうこの5年半ぐらいか、東京でプロレスを見る機会が多くなって、で東京の、まあね、のプロレスが、まあ、いいなと思っててね、まあ言ってたじゃない、プロレス見るのは東京だとと言ってながらこう大阪に戻ってきてね、で久しぶりのこの声出し興行でさ、この大阪で、体感したわけなんですが、いや大阪もねやっぱ捨てたもんじゃない捨てたもんじゃない大阪は。いや何がって、まあ確かにプロレスの回数とか、なんていうの、プロレス会場とかで行くとそれは東京の方がいいけれど、この、スターダム3年ぶりって言ったかな、その声出し興行でもう完全にこの第1試合目、いやオープニングからすごいもう空気をつくたわけよ。ちょっと俺は最初どれぐらいまで出していいのか、いや周りを伺ってた部分もあるの。やっぱさマスクしてるにせよどこまで声を出していいのかっていうのもあるし、まあ、若干の久しぶりだから恥じらいもある中で、まあそこは大阪だよね、もう完全にさそんなもうなんていうの、もうやったもん勝ちじゃないけど目立ったもん勝ちなのかな、もう全力の空気を作ったわけよ。もうね最高、もう何コロナのその声声援が全くなかったブランクを、感じさせないとても良い空間でした。いやープロレスに帰ってきたなって本当に思えたね。でこうね第1試合目なんかな、1試合目かな、こうなにわルーレットって言って、まあまあロイヤルランブルみたいなもんよ。一人ずつ出てきて、これはもう完全シングルマッチ5分1本勝負で、15人出てきて最後まで残った人が、好きなベルトに挑戦できるということで、最終的には鹿島咲が勝ち残って、ハイスピード王座に挑戦するということではあったんだけど、本当ねその中でもうね、勝ち進むことなくチラッとだけしか見れなかったのが天咲ちゃん本当出てきて負けちゃったからね。いやー天咲ちゃんねー、いやもうちょっと見たかったな。いや天咲ちゃんのさ、皆さんちょっと天咲美優のコスチュームってわかるよね。ちょっと胸元さざっくり開きすぎてないあれ。2階席からまあ常にこう見ておるいているんだけど、俺の角度からいくと目線の中にオーロラビジョンも入るのね。うん、俺の2階席からいくと左斜め前にリングがある。なんか左斜め前をこう見ながらで、さらにちょっとこう左の奥にオーロラビジョンが、大きなオーロラビジョンがあるから両方目に入るのね。だから大方こう肉眼でリングを見てんだけど、例えば、グランドの攻防であったり、場外で自分が見えないところに行くとこうオーロラビジョンもこう首の角度変えずに見れる まあまあそういった意味でもいい席だったんだけど、でそのグランドかなんかの公募の時にオーロラビジョン見たらさ、もうなんか天崎ちゃんのおっぱいがさ、もうほんともう全見えにしそうな感じでね、天崎ちゃんのこのあれやばいよね。まああれね、前も言ったかもしれないけど、あの5チャンネルでさ、なんか、ポロリ画像、プロレス版よ、プロレス版にポロリ画像を貼ってくれみたいなところにもさ、こう あったりもするんだけどね、ちょっと胸元弾けすぎな気がします。いやでも可愛かった、遠目から見てもすごい可愛いのが分かった。いやー良かったですね。はい、第1試合目で、第2試合目が今ね、あのなんとかダービーっていうリーグ戦ね、6人タッグのリーグ戦やってて、キッチャンチーム対、もう一人誰だ、ハズキチームかのこの6人タッグで、もう俺の心のメインがこの2試合目で出てきたわけ、キッチャンね。確かにこう1週間前に生キッチャンは見たものの、キッチャンがさ、こうツイッターね、声出し応援 OK だったから SLK コールをちゃんとみんなしてくれよというのを事前にこう発信されたから、もうこれはね俺がやらなあかんと勝手にこう思ってて、で試合始まろうとしたらさ、めちゃくちゃこう葉月チーム、葉月小熊、もう一人誰だ忘れたけど、この3人のいいもの軍団にみんな声援が上がってるわけ、飯田かなもう一人で、大江戸隊軍団はさ、ちょっと声も少ないから、じゃあもうこれ俺がキッチャン応援しなきゃいけないと。わかる SLK コール、ちょっと今マイク離すね。あのさ、声援がない時代は手拍子だったでしょ。でそれをはいパンパパンパンパパン、これ SLK コールだったけど、それを SLK SLK をね、これずっとこれまあ一人でめっちゃ頑張った。ちょっとこれスターダム見れる人、もしかしたら多分ここまずドルフィンの声がすげえ聞こえるポイントかもしれないんで、よくよく聞いてみてください SLK コール。そうすると割とね、もうみんなブーイング周りがするわけ、やっぱ大江戸隊さ、あのヒールだから。そうするとこれね、キッちゃんがさすげえ生き生きするわけよ。あのキッちゃんこうフリーじゃない、ヒールターンしてから多分声援あり攻撃初めてだったんだよね。なんかその初めて浴びるブーイングをさ、すげえ楽しんでる感じがして、すげえ乗ってくんの、こう煽る感じもさ、ああこれ見てて楽しいな、でも俺がキッチャン応援しないとダメだから、もうこれはもう大阪人に、ブーイングは任せようと、俺はキッチャン応援するけどこいつらがあのキッチャンを乗らせてくれるみたいな感じでちょっと見てましたと。はい。キッチャンチーム、あ、キッチャンが最終的にフォール取られて負けたということで、いやもうそんなことより、そういったね生き生きしてるキッチャン見れて楽しかったね。今日だいぶキモいよ、キモいけど、まあ、いつもと同じかな、キモいけど気にしないでください。はい、第2試合おしまい。第3試合がね、シュリー、コナミ、あれもう一人誰か忘れたな、とあれクイーンズクエストの人たちよの、6人タッグマッチということで、はい、コナミが久しぶりに出るというところの試合でしたが、ね、最初のこうトイレの話がありましたが、完全にこの試合はトイレタイムだと位置づけておったので、トイレ行ってたのであんまり見れておりません。はい、ちょっと前にね、こうツイッターで、このトイレの事情、プロレス観戦におけるトイレ事情をこうツイートして、そうすると、テルイゴディさんがね、そこについていろいろコメントくださって、他のね、プロレスポッドキャストたちの方々もそういったご意見聞けれたらな、みたいなことでもありましたし、まあ、皆さんもね、こうプロレス見てるときのトイレどうしてるっていう話で、まあ、デルイさんもだっ たいですけど、さっきのドルフィンと同じように試合開始直前に一回食うのね、もう絞り出す感じで。で、あとは俺はね、申し訳ないけど、休憩時間あるなし問わずトイレタイムの試合をちょっと作る、うん、作ってトイレに行く。もちろんその休憩があれば休憩の時に並んでいくよ。男はね回転早いし、だけどそれ以外に、トイレタイムを考えるかな。で、トイレにを決めてた、試合がこの試合でしたと。ごめんなさいということで。で、その次の試合がシングルマッチ、橋本千尋対未来ということで、こちらは与那政さんがね、橋本千尋のことをいろいろツイッターで教えてくださって、チッチとかね、ギュンっていうのをね、こう事前情報を入れながら言ったっすけど、まず橋本千尋が出てきて体でかいなと思ったけど、未来もねそれに負けず、あのタッパがあるのかな、すごいでかくて、お互いでかいもん同士な戦いではあったですけど、いやーもうあのね橋本千尋がね、あれゲイリー・オブライトにしか見えなくて、うん、もう途中からもう全てそういうスープレックスな感じとかさ、あの振る舞いなんか体型もだけど、もうすげえ、もう強えのよ。プロレスにね、強さの尺度って、あんまり俺必要ないとは思うんだけど、でもあれは爽快だった。うん、とてもいい選手だと思ったね。レスリング技術なんかもすごくしっかりしてるんで、最初は未来もこう、ね、必死に張り合ってたけども、全然やっぱね、途中から、もう全然技術的なこととか、もう、チッチがさ、チッチがね、もう、チッチ好きになっちゃって、俺、本当に。で、ギューンっていつやるのかなと思ったら最後やってくれたから、もうすっげえ嬉しくて。俺、周りもやってないのに一人だけギューンって言ってね。与那政さんのせいだからね、これ。ギューンって、俺を言わせたの。いや、でも楽しかった、この試合。めっちゃいい選手見つけたと思った。本当に。はい。で、次が、タッグの選手権ね。高橋七重優組対舞姫です。でね、この試合、試合序盤、もう開始早々に、姫香が、こう、足を怪我した。これ本当の怪我なのか、そういう風にしてたのかがわかんないけど、もう全然試合、歩けなくて、うん。ずっと、序盤から中盤、終盤ぐらいまで。で、それをマイカが一人奮闘するというような構成にね、な試合になってて、途中ちょっと頑張って、姫香が頑張るけども、やっぱりダメだったっていうような感じの試合よ。だからこう、マイカが一人奮闘すると、まあ、ね、よくタグマッチあるでしょ、一人がこう、怪我からダメージを負ってて。これは、まあ、本当の怪我だったら、ま、しょうがないけど、そうじゃなかったら、タイトルマッチでこの流れはないんじゃないかな、とも思いながらだけど、まあ、でもそうなった時点でさ、絶対勝ち目がないのは見えたし、じゃあ、あとはどう、舞姫を、がね、うまくいくのかなと思ったけど、まあまあ、そんな甘くもなく、終わりまして。まあ、姫香は可愛かったよ。可愛かったけど、まあまあ、そんな感じで終わって、ネクストチャレンジャーの、トラエツコじゃない、サミタエツコか、トラじゃない、なんだっけ、トラナツコかとルアカが出てきて、なんだっけ、 BMI ナンパ戦闘みたいなのをねやるというような流れになりましたと。この試合もまあまあやったな。でセミファイナルが白いベルトの戦いね、上谷沙耶対渡辺桃ということで、もう渡辺桃がさ、もうどんどんどんどんブル中野みたいになってんのね、見た感じも雰囲気もって。皆さん思いません？なんかブル中野っぽいくない？なんかねえ、桃ちゃんだった頃とは全然違って、なんかもうなんか憎たらしい感じとかさ、いやでもすげえ良くなった感じがする。いつからと比べてっていうのはあるけれど、 やとてもね、あの、いや上谷を、まあ、終盤まで追い詰めて最後上谷が逆転するして勝つっていう流れだったんだけど、まあ、そこまでの追い込み方であったりとか試合の構成がすごく渡辺桃が良くてとても良かったと思います。はい、これがメインでやっても締まったかなというような試合でした。で最後ね、この2人っていうのもなんかこう物語があるのかな、ちょっとこう最後ね会話を交わすようなところが見れて良かったと思います。そしてメインイベントがね、あの赤いベルト、ワールドオブスターダムが、チャンピオンジュリア対、チャレンジャー鈴木鈴ということで、まあこれはね、これまでのドルプロでもお話もしてましたけれど、まあね、まあ2人に物語がこうあるというところで、まあ天崎もさ、キッちゃんも見たかったけど、この試合が見たいから、この大会にのチケット買ったという、もう本当そうよね、みんなそうだろうけれど、でまあこの大会全試合、全試合ではないのか、この試合には試合前にね VTR が一応流れたのね、この2人のね、まあなんていうのかな、詳しい説明ではないけど、ざっとしたこの2人の関係性が分かるようなね。でそれを見てさらに俺はもう鈴木すずに感情移入をしてしまってさ、でもうあと俺のこう左隣の方がね、すげえジュリアを応援してんの、ジュリアジュリアって、それもあって俺もずっと鈴立てとか鈴攻めろってね、ほんとキモいぐらい鈴木鈴を応援した。ああもう、あキッチャーの時もだし、だけどこの大会通じて俺喉痛くなったもんね、久しぶりに声出して、ほんとにちょっとかすれるまではいかないけど、もうそれぐらいこう感情移入ができた試合、もちろんこの2人の関係性は分かった上でなんだけど、あの前回のドルプロで、お話をしたあの船橋大会をね一緒に見に行ったアーツさんって、あのアーツさん実はあのアイスリボンめちゃくちゃ好きな人で、そのアイスリボン畑の方からするとやっぱちょっとジュリアはね、まだちょっとこうかえなんていうのか消化できてない部分、まあ、スターダムを見るときにというのがあれだけど、やっぱちょっとこうねえご納得いただけてない部分があるみたい。やっぱり、まあ、なんていうの、裏切り者なのか、まあね、まあそういうのもある、まあそういう話も聞いてたし、で、かといってそんなにこう、ジュリアがすごく好きとか、スターダムの箱推しとかって知るわけではない中で、その二人のストーリーとかを考えると、絶対ね、もう、この二人のこのタイトルマッチのカードから見ても、鈴木鈴が勝つなんて絶対ないでしょ？プロミネンスナンバー2か、だからセラがナンバー1だとしたらナンバー2の鈴木2が勝つはずがないし、勝ったところでなんかこうね、その話が後に続きそうもないことで考えると、これはもうジュリアが勝つんだろうけれど、じゃあここどういう物語で終わっていくのかっていうのを楽しみにいってるはずで、そこをやはりこう空気感作りたいのもあるし、鈴木鈴を応援せざるを得ないくなるよね。ここでジュリア応援するのはまた違うと思うし、というのでね必死に応援しましたが、まあ最終ね26分ぐらい試合をして、負けたと。でね26分でしたが、全く長く感じなかったかな。あの散々ね新日本のさ、メイン大会場じゃない、ビッグマッチのシングルのメインを長時間やるのはって散々ディスったのに、あの、まあ、自分が見に行ったからかもしんないけど、全くこうなんていうのかな、長く感じなかったです。なのでまあ同じようにね新日本のこう新あの東京ドーム見に行って長く感じなかったと思った皆さんがいたらごめんなさいごめんねだけどこの試合ねすっごく良かったのが、まず試合が始まるでしょ、ゴングなって。 で、そうするともう会場がねシーンとなったの。ほんとさ、その前のさ、渡辺桃と上谷の試合とかまですごくこう声援が飛んでてね、最初にも言ったように大阪のお客さんがすごく空気を作り出した大会だったのに、シーンとなんかね空気が張り詰めたような感じで、全くねこうリングの音、リング上の攻防しか聞こえないような、ほんとシーンとなったんだよ。で、こうグラウンドの攻防、こうね、いきなりこう殴ったり蹴ったりとかじゃなくて、グラウンドの攻防とかから始まったわけなんだけど、で一回一回の攻防が終わるごとにこう拍手が鳴るね。まあこれはどの攻撃でもあるかもしれないけど、でもねずっとそれが続くの。なんか一つの作品、そう、だ武藤がよく使うでしょ、あのプロレスって一個作品なんだって。本当になんかもう作品みたいな感じだったし、なんかこうね2人がねプロレスのこのグランドの攻防を通じて会話をしてるような感じ、もうまた気持ち悪いこと言ってるかな、でもねそんな感じがすごくねこう2階席からでも分かっただよね。でなんかこの感じの試合見たことあるなと思ったのが、これもまあ本当昔のね、記憶なんだけど、93年の12月10日愛知県体育館で行われた橋本真也対武藤敬司っていう IWGP ヘビー級選手権試合のと同じ、これもね30分近く試合があったはずなんだけど、15分ぐらいまでずっとグラウンドの攻防で、俺何回かこのドルプロで話したことあるよね。だからニュージャパンワールド入ってる人がいればちょっと見てもらいたいから多分あるはずなんだよね。この試合はめちゃめちゃいい試合、カットさえされてなければなんだけど、すっげえいい試合な感じの、流れです。いやーよかったですよ。うん。でこの試合ってセコンドがさ、ジュリアの方にはテクラがついて、鈴木スーズの方にはセラがついてたわけで、結局ここってアイスリボンのね空間なんだよね。空間というか、まあ、アイスリボン勢で締めたスターダムのこうメインイベント、ビッグマッチというのがね、いやーなんだろう、昔プライドがさ、ユーインター勢がいっぱいいた頃の感じ、なんかそれとこうリンクしたような感じがしてね、まあよその団体とかなんだけど、もともとのところがこう占めているみたいなのをね、いや別にそんなにこうアイスリボンをひいきにして見たこともなかったけれど、なんかね、あアイスリボンって、ね、すごい選手がこういっぱい出てきたんだなっていうふうにこう思えたかな。でまあそれでねこう帰ったわけなん、帰ったっていうか試合が終わったわけなんだけど、これ翌日になって知ったのが、そこの会場にテキーラさえが来てたんってね。これはまあ、ね、もう引退なされてるから試合リングにまあ上がらなくてよかったんだろうし、上がらないからこそよかったドラマなんだろうけれど、このテキーラサーヤが、バックステージで2人をこう迎えてね、言ったらだってジュリアってさ、こうスターダム移籍するのってまあ多分決まってたはずなんだよね。2019年かな、10月ぐらいに決まってたんだろうね。でテキーラサヤ、まあ、バーニングローっていうタッグパートナーであったね、テキーラサヤの引退試合を、やってから移籍する予定だったはずだけど、台風でその興行が飛んじゃったんだよね、10月で。そのまま年末ぐらいまで飛んじゃったのかな、多分会場が抑えられなかったからだろうけれど、ただジュリアの移籍はもう決まっちゃってたから、そのテキーラサヤの引退興行に出ることができずに、そのままわだかまりを持ったまま移籍しちゃったと。というこの2人、鈴木もだろうけど、この辺の関係性が全部このバックステージでさ、この ジュリアが泣き崩れてる、テキラサヤを目の前に泣き崩れてる写真とか、3人で収まった写真を見ると、ああなんかね、グッとくるものはある。なんかこれやっぱプロレスっていいなってね、なんか最近こうさ、感情移入ができるプロレスに出会えてなかったけれど、まさかここで、この言い方したらあれだけど、女子プロレスでここまでこう感情移入ができたなんてね、すげえ、まあ良かったです。はい。船橋大会は、一番安い席6000円で行きましたけど、まあ、おしっこしか行かなかったしけど、まあまあまあ、まあまあ、それなりにまあ近かったから良かったけどね。大阪大会はさ、一番安い席5000円。船橋大会でも1000円安い5000円のチケットで、ここまで、感動できて、いやー、男だったなと感じました。これを見るとまた行きたいなと思うしね。うん。よかったと思います。で、その日ね、こう終わってから、この大会にダラプロレスナーの方も来られていて、で、一緒にね、その後、ご飯、まあ、飲みに行ったと。唐揚げ居酒屋みたいなところにね。そう、こう、行ってね。ひたすら俺もビール飲んでさ、そんな遅くまで飲んでないんだけど、今その大阪難波からこう、うちの神戸の方まで帰ろうとすると、なんか終電が割と早かって、なんと家、最寄り駅までたどり着けず、残りあと徒歩で30分以上かけて歩いて帰ったということもあってですね。そして次の日二日酔いと。いうようなことが昼ぐらいまで寝ててね、本当寝てて、でそっから、あ、なんか昨日食いすぎたなーなんて思って、ちょっとジョギングしたいなと、さっきの前日21キロ走ってるからさ、まあまあ今住んでる家から、神戸のね、元町っていうところまでがだいたい4キロ弱ぐらいだから、行って帰ってきたらまあ9キロぐらい、前日と合わせ30キロになるなということで、じゃあ元町まで馬券を買いに行こうと思って、馬券を買いに行って、その日のね、競馬ってさ1日12レースあるのよ、各会場で。でその日3会場だったのね、中京競馬場を、小倉競馬場を、で東京競馬場か、東京、そうだな、でそれぞれのメインレース、第11レースがメインレースだからさ、そのメインレースを買って、ただお金そんなないからと思ってね、1000円でその3レース買おうと思って、300円400円で設定ですね。で新聞とか何も見ず、こうな、馬の出馬表だけこう見てね、買って。でもそれだけでもさ、俺3レース中2レース勝ったんだよ。3レース中2レース勝っつって、まあ、もでそのもう1レースもワイドっていうわけね。ワイドっていうの知ってるかな。1着から3着までの2頭を選んで、どの組み合わせでもいいの、1着2着1着3着2着3着どういう組み合わせでもいいから入りゃいいっていうので、そういう馬券買ったけど2着4着だったね、東京新聞杯っていうのが。で関門橋ステークスは単勝を取って、キサラギ賞が馬連覇でも結局全部で1000円かけて、400円のやつが負けたんだけど、300円買ったけど、帰ってくるのは1500円ということで、今度ね土曜日また大阪府立体育館行くので、その時に難波のウィンズで、監禁したいと思います。はい、ということで、そのね、この土曜日新日本の大会をね見に行くと、岡田和親対、高木慎吾、なんとなんかチケットソールドアウトだって、昨日2月の6日の時点で。これはどういう席になってんだろうね、どういう席っていうか、どういう席っていうのは、スターダムは2階席は1個空きだったのよ、隣が空いてる席だったんだけど、さっき言った隣の人がジュリア応援したっていうのは1個飛ばした人ね、まあ、そういう席になってたんだけどね。そして日曜日がノアのね、大会ということで、でなんかノアでは武藤のラストサイン会を行うということで、なんと先着100名様、 対象グッズを含む5000円以上お買い上げの方、無糖先着100名に、サイン会参加できるって書いてあってね。まあ何個とも言うけど、俺はサインには興味がない。サインにはね。そんなにか興味がない。し、なんだったら俺無糖のサインもらってるのは知ってるかな。ダラプロリスナーの方だったら知ってるかな。一応説明しておくと、前大阪で仕事をした時に、お腹が痛くなってね、車で営業の出先で、3時ぐらいかな、3時4時ぐらいに、で俺そういう出先でさ、お腹痛くなったりした時にうんち行くさ、うんちうんこ行くトイレって、パチンコ屋さんのトイレを借りることが多くて、なぜならばパチンコ屋さんのトイレすごく綺麗なの。スーパーとかホームセンター、コンビニってちょっと汚かったりするんだよね。でもその中ではやっぱパチンコ屋さんがすごい綺麗だから、パチンコしないんだよ、全くしないんだけど、パチンコ屋さんのトイレを借りることが多くて、でたまたまその時のね、大阪高槻っていうところ、論文の寮の、あの地元のね、高槻っていうところのパチンコ屋さんに入ったら、本日武藤刑事来店って書いてあって、平日よ、平日、まあよくある営業だよね。でお店の従業員の方に、武藤って何時ぐらい来るんですかって言ったら、5時ぐらいに来ますって、あと1時間ぐらいあるなと。でその後のアポイント取ったお客さんとこ電話して、すいません、ちょっと今日行けなくなったんでリスケお願いしますって言ってダメだよね、本当はね、本当はダメだよ、こんなことをしたら、俺がクズだからやってるだけなんだよ。武藤を優先させたと。で武藤が来て、なんかそういう芸能人が来るようなイベントって初めて、そういうパチンコ屋さんでね参加したから、まあよく分かんなかったけど、まずトークショーみたいなのがあるのね。で割とこう人が集まってきてて、でそこからじゃんけん大会が始まって、10人に残れば、武藤のサインとツーショット写真撮ってあげるよと。でなんと俺人生の運あそこで使い果たしたのは、勝ち残って、俺の名前を入れてもらったサインとツーショット写真を撮ってもらったとね。あの前ね、言ったこう千葉に引っ越しするときにプロレスのサイン色紙って、ほとんどあの三田市にある、竹取というね、あのデンジャラス系の焼き鳥屋さんに寄付というかあげてきたのよ。岡田とかさ、後藤とかさ、なんかいっぱい、田中島とか、なんかいっぱい健介とかもあった記憶あるけど、なんかそんなんをあげてきたんだけど、その武藤のやつだけはやっぱなんかちょっとね、あげれなかったかなっていうので、そんな武藤の、あ、でそれ持ってんだけど、そのノアのホームページ見ると、どうやらなんかね、そのサイン、まあ、正し書きに、サインは当日買った商品のみになります。でもう一個の正し書きに、撮影機器はご自身でお持ちくださいって書いてあったの。あれ？写真撮らせてもらえんの？って。そうなると話は別。これ俺サインには興味ないんだけど、一緒に写真は撮ってもらいたくてね。そういう人なのよ。だったら5000円何買う？皆さん無糖グッズ何買います？まあそもそも何があるかだよね。でもさ、この5000円という価格設定がまだ妙なところで、多分 T シャツとかってさ、3000、4000でしょ？だからそれ1枚買ったところでダメなのよ。権利がない。だからそれプラスアルファ何か買わなきゃいけないでしょ？で、うまいこと5000円なりゃいいんだけど、なんかそんな設定のものってなさそうだよね。いやー、また次回のね、ダラプロでそこは報告します。何買ったかね、報告します。そして、次回は、一緒に撮ります、ともきんと。はい。これが、次、2月の17日に配信をされているはずなので、2月24日分からは、違うな。これ2月10日か。 これ2月10日に配信をされてる分なので、2月17日からの分からはともきんとまたこれ、ね、ダラプロでお送りできると思いますので、ドルプロはもう少しまたお待ちください。はい、ということで、そうなると17、24、3月の3日とかその辺はダラプロになると思います。となるとそろそろドルフィンのね引っ越しも、近づいてきまして、3月末に千葉の家を引き上げて、大阪に引っ越すと、これもね徐々にこう寂しくはなってきておるんだよね。今こう月に1回3日2回ぐらいかな千葉に戻ってはおるんだけど、若干やっぱね寂しくやっぱ住めば都っちゅうもんでさ、5年半もいるとそれなりに思い入れもねだし出てきてるし、さっき言ったねアーツさんとかさ、こうお友達もたくさんこうできたしさ、これはもうプロレス友達じゃなくてねだけじゃなくて、子供を通じたあの少年野球とかのね、お友達もたくさんいるし、名古屋グランパスのね、を通じてこう同じサポーターの方同士でのお友達もたくさんできたし、マラソンのお友達もできたし、となるとあれね寂しいのは寂しいですけれど、まあ、またこうね大阪で楽しい放送をできるように頑張っていきたいと思います。ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それでは、また、次回さようなら。
プロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproco.com info@daraproco.com まで送りください。待ってるよ。これマジ